佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、あと数日で9月になりますが、はい、今年の夏は気温が35度を超える日が続き、記録的な暑い夏となりましたよね。
そうですね。
そのような中、先日の大阪府北部地震や豪雨災害での被害などがあり、まあその復旧作業には多くの方が尽力されていますよね。
そうですね。西日本豪雨災害によりまして、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。はい、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。宇都宮市では義援金の募集や宇都宮市職員の派遣などを実施いたしまして、災害復旧の支援を行っております。市民の皆さんにもぜひご協力をお願い申し上げます。
自然災害は身近に起こるかもしれない。私たちも危機意識を持たないといけませんね。
そうですね。まあ、今回の災害では多くの方々の尊い命が失われました。まあ、大きな被害が二度と起きないよう、まあ、行政といたしましては迅速かつ的確な情報伝達をするための地域防災計画の再点検、そして河川の護岸整備や急傾斜地などの危険箇所の点検など、ハードソフト両面からの対策を着実に進めております。
はい、
まあ、市民や事業者の皆さんも明日は我が身と考えていただいて、日頃より防災減災の意識を持つことが大変重要となります。
はい、
いつ起こるかわからないのが自然災害であって、市民自らが自分の命は自分で守る、早め早めの避難が何よりも重要となります。
はい、
はい、
市長、具体的にはどのような対策が必要でしょうか。
そうですね、まずは事前準備と早期避難が重要です。
はい、
常日頃から気象情報を確認して、自分の地域にある災害リスクや避難所の場所を調べ、安全に避難できる経路などを家族や近所の皆さんで確認をすること、そして地域による支え合い、これもお願いをしたいと思います。また大阪府北部地震ではブロック塀が倒壊して女子児童が亡くなるという、まあ、痛ましい事故が起こりました。
はい、
まあ、このようなことがないよう、市では私有施設の安全点検を行いまして、建築基準法の不適合を確認した32施設の改修を年度内に行うことといたしました。また市民の皆さんも減災や予防の対応といたしまして、ご自宅のブロック塀などの安全点検を改めて行っていただきたいと思います。
はい、事前準備と早期避難が重要だということですよね。
そうですね。
そして予防と減災対策。
はい、
でも市長、ブロック塀などの撤去や改修には費用がかかってしまいますよね。
そうですね。まあ、そこで宇都宮市では市民の皆さんがブロック塀などの撤去改修する際の費用の一部補助する制度を8月から開始いたしました。まあ、補助額は最大で15万円となります。はい、補助期間は平成30年から32年度の3年といたしましたので、はい、この期間にぜひ補助を活用していただいて安全対策を行っていただければと思います。
これは市民にとってもとてもありがたい制度ですね。
はい、
このことを頭に入れて、まずは自分たちの身の回りの点検はすべきですね。
はい、はい、そうですね。
このブロック塀などの撤去改修の補助について詳しくは8月31日発行の広報宇都宮9月号をご覧いただくか、建築指導課電話 028-632-2573 028-632-2573 番へお問い合わせください。さて市長、話は変わりますが、
はい、
この暑い夏、市内では様々なイベントで盛り上がりましたね。
そうですね。まあ、振り返りますと、
はい、
7月28日土曜日、29日日曜日、2日間、3×3 ワールドツアー宇都宮マスターズが開催されました。
はい、
まあ、3人制のバスケットも、2020年の東京オリンピックでは正式種目になるということもありまして、はい、まあ、昨年よりも多い台風にもかかわらず、台風の影響があったにもかかわらず、はい、6万7千人、約6万7千人の方、多くの方で賑わいました。
そうでし
たね。まあ、3×3 が相当根付いてきたなという、うん、まあ、そんな感想を持ったわけですけども、はい、外国の方が多かったですね。
あ、そうでしたね。はい、素晴らしかった。市内たくさん歩いてました。
はい、うん、またふるさと宮祭りが 8月4日土曜日、そして5日日曜日、はい、2日間開催されました、うん、まあ、55万人の方がお見えになったわけでありますけども、まあ、家族連れ若い方が、はい、まあ、多かったなというの、はい、それと観光客の方が多かったですね。
多かったですね、
はい、でまた企業ボランティアの方々にもご協力をいただいた、まさしく地域挙げてのふるさとをこれからも発展してもらいたいという宮祭りとなりました、
はい、本当活気に満ち溢れてましたね、
はい、そうですね、はい、そしてその翌週が宇都宮花火大会2018ということで、はい、8月11日土曜日だったんですが、台風の影響雨ということで、はい、12日日曜日に順延されて、うん、無事に開催ができました、
はい、
観客数は41万人ですね、まあ、今回3万発、まあ、前年が2万発でしたけども、はい、今回は3万発の花火が夏の夜空を彩りました、
はい、
まあ、迫力満点で皆さん口々に、すごい花火大会だったと。
いやー、もう鳥肌ものでした。僕も行きましたけれども、
来年もこの規模でやってもらいたいっていう話をされてましたけども、
本当です ね、
実行委員会の方々は皆さんボランティアでやってる若い方々なんですね、まあ、本当にありがたいと思いますし、まあ、皆さんもできる限り、応援をしていただいて、
はい、
まあ、いろんな形で応援できると思います。ボランティアとして、ね、うん、あるいは寄付とかですね、うん、まあ、そういうものもできますので、はい、ぜひどんな形でも結構ですから、来年も素晴らしい花火大会が開催できるように皆さんで盛り上げてまいりましょう。
はい、本当ね、はい、色鮮やかな光が弾けて僕たちの心にもう焼き付いています、はい、なので、募金活動とかもね、ぜひ参加できる方、
はい、
ぜひ来年に向けてよろしくお願いします。それではまた9月以降もですね、はい、宇都宮市では様々なイベントが開催されます、はい、その中の一つをご紹介いたします。アーリーカップ2018関東が宇都宮市で初開催。こちらリンク栃木ブレックスが出場します。レギュラーシーズン開幕に先駆けて開催される地区別のトーナメント、東北、関東、北信越、東海、関西、西日本の6ブロックで開催。昨年はですね、千葉で初開催して、今年は2回目で、宇都宮市での開催は初めてなんですね、はい、日時は9月7日から9日、会場は宇都宮市の元今泉5丁目にありますブレックスアリーナ宇都宮。なおシーズンのホーム開幕戦は10月12日金曜日、富山グラウジーズとの対戦になります。詳しくは8月31日発行の広報宇都宮9月号をご覧ください。この他にも宇都宮市内で開催される秋のイベントをたくさん掲載していますので、ぜひご覧ください。さて市長、はい、これから持続可能な街づくりを進める宇都宮市ですが、今度は宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、はい、ご紹介してもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんな質問です。宇都宮を走る LRT の乗り場の場所と乗り方を教えてとの質問です、
はい、
ではお願いします。
はい、わかりました。 LRT の乗り場ですが、
はい、
停留所は、JR 宇都宮駅から、芳賀の本田研究所前まで、19箇所設置されることになります、
うん、はい、
LRT の停留量は基本的に横断歩道のある交差点に配置をされます。乗り換え施設といたしまして、
はい、
その19箇所の中に便利なトランジットセンターというのを5箇所を設置する予定でございます、うん、まあ、主な停留所付近、まあ、5箇所をトランジットセンターとして想定をしているわけでありますけども、はい、まあ、そこには、バスやタクシー、また自動車の駐車スペース、
うん、
まあ、また駐輪場などを整備いたしまして、
はい、
まあ、他の公共交通とスムーズに乗り換えができるような、まあ、そういう大きなセンターになるんですね、
うん、
まあ、そのトランジットセンターで乗り換えていただいたり、まあ、そういうことができるようにしてまいりたいと思います、うん、またこれによって、はい、公共交通を含めた車などの交通の流れも、はい、スムーズになっていきますし、うん、人の移動もスムーズになりますね、
はい、
で公共交通が乗りやすい、使いやすい、利便性が向上するということ、うん、そしてそれぞれの周辺の街づくりというもの、まあ、つまりは新しい街づくりがそれぞれ始まっていくということになります、
うん、
また LRT の乗り方ですが、
はい、
歩行者信号が青に変わったら横断歩道を渡っていただいて、道路の中央部分に整備された停留所に移動して、そこで LRT を待っていただきたいと思います。まあ停留所はスロープを設けておりますので 100% バリアフリーの仕様といたしまして、手すり、また 屋根、またベンチ、まあ、こういったものを整備いたします。お年寄りハンディのある方も安心して停留場に行ける、うん、そして待つことができる、まあ、そういう停留所にしてまいりたいと思います、
はい、
またその停留所には LRT がどの停留所を出発してまた到着しているのか、
はい、
そしてどのくらいの時間で自分のいる停留所に到着するか、まあ、そういうものが電光掲示板で電光の案内板で、はい、すぐ分かるようになっています、うん、ですからイライラすることもないですし、うん、まあ、LRT はもうそもそも定時制速達に優れていますので、
はい、
まあ、本当に乗りやすいものになって、さらにバスや地域内交通、
はい、
うん、そういうものをどんどん増やしていく、広げていくという、うんうん、まあ、そういう役割も担っていますので、皆さんにもぜひ乗っていただきたいと思います、
はい、例えば家を出て住宅地から自転車に乗って、
はい、
自転車とかタクシーとかバスでトランジットセンターに行って、でそこからもう LRT に乗り換えて自分の行きたい目的地までスムーズに行けると、渋滞もないというねところも魅力的ですし、
はい、
100% バリアフリー仕様の停留場というところも全ての人に優しいですよね。未来への希望、 LRT 完成がとても待ち遠しいです、
はい、
なおこの LRT の詳しい情報はベルモール1階のフードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができますので、ぜひご来場ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからの質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。